レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg ですけどもね、撮れてますね。撮れてます。アジョニーですけども、ですね、ちょっと最近ね、やっぱ俺はダメだと、やっぱいろいろこう反省することあるんですよ。すいません、今窓閉めてますけど、いろいろ反省することあるんですよ。でね、やっぱレビューでね、やっぱちゃんとやらなきゃなんないぞっていうふうに思うわけで、僕にとっていいレビューって熱こもったっていうふうに思う時あるわけです。最近レスラーとかですね、アベンジャーズとかで、ね、っていう時あるわけだって。やるためにはね、ネタバレで喋んなきゃいけないんですよ。これ批評ってそういうもんなんですよ。で、いやー、先週のエンゼルハットも最後までやっぱちゃんと喋るべきだったなって反省したわけですよ。いろいろそういうふうに思う時あるわけ。全部言いたいっていうね、犯人こいつでこうなってこうなって誰が殺されるって全部痛い。で、そうすると、荻上チキさんがね、まあ、僕の師匠ですから、最近の師匠ですからね、その彼も映画好きでよく見るんですけどね、よく話するんですけど、ちょっと最近ようやくララランド見たって言うんですよ。で、ララランド見たんだけど、その感想を喋ってたわけ、ちょっと。でも、ラストを喋んないでこう喋ってたんですよ。で、これネタバレになってないですよね、ネタバレになってないですよねって何度も確認しながら喋ってるわけで、いや、ネタバレすると悪いしとこうね、見てない人に悪いしって思いつつも、どこかのねデータで見たと、映画って最後聞いてもね、そんなにね、マイナスにならないっていうデータがあるらしいんですよ。つまり、あいつが犯人だっていう風に最後言って、まあ犯人とかは別かもしれない、まあこういう風に終わるんですっていう風に言っても、実はあんまり影響しないっていうんですよ。っていうデータがある、あ、これこの間読んだんだよねって、その南部さんっていうアシスタントとして言ってるわけ。それどこで読んだのって聞かれたら、それ忘れちゃったのよっていう風に言うわけ。いや、そうかと思って、でも、だからこう映画の話するときも、それをね、支えに俺は喋ってるんですよっていうことを言うわけ。いいやつだなと思ったわけ。だから今日は後でアベンジャーズの最後喋るから楽しみにしててね。言いたいんだよ、だって。それはいいんですけど、やっぱそう、こう喋るのも喋れないものってあるんですけど、この間ね、なんで俺がね、ネタバレしてもいいんだな、まあ、これ人によるんだけどね、結局、まあ、エクスキューズは必要でしょうね、説明は。今から喋りますからね、ちょっと聞かないでっていう。俺、これ毎週やってんだよな、そういえばな。それ毎週やってんでしょ、一応気を使ってんだ、これでも。でも、アベンジャーズの話ネタバレできなかったら、これ、こっちさんのせいですからね、俺はこっちさんをこれ恨むよ、本当に。なんでかって言うと、こっちさんが今追ってるっていうのを知ってるから、僕喋んなかったんですよ。でも、あれ、アベンジャーズはね、喋んなくてもよかったね、確かに。いや、だって、うーちゃんよ、こっちさん、ここ一生懸命ね、順番通り追ってるんだっていうところでさ、一番最新作のさ、全部を喋るって、俺もそこまで悪魔じゃないですよ、皆さん、さすがに、これ。ね。いや、ちょっと、だから、それ難しいと。いや、俺、今、こっちさんに甘えた。そうすると、これね、あんたのせいだとかって言うじゃない、冗談で。そうすると、本気で怒る人もいるから、俺のせいじゃないっていうふうにね。これは八丈島に行ってる友達なんかが僕こういう言い方するとすごく怒るやついて、すぐちゃんがもう相変わらず王子のこと分かってねえなってまあ横で言うんだけどね。怒る人もいて、こっちさんはこれ冗談だって分かってるから言えますけどね。いや、難しいね。でね、いや、だからまあでもとにかく敵作ってなんぼだと。それこそ死ねって言われるのは僕らの仕事だって、毎週3人で反省会やってますから、死ねって言われる数が多きゃ多いほどいいんだっていうことでね。坂上忍さんだってそうですよ。ね。あの野郎ぶっ殺してやるってよくネットで書かれますよね。うん。僕もそう思ってるタイプです。だから、こんなね、ふてくされたやつがなんで売れてんのかってことはよくわかんないんだね、俺は。世の中不思議ね。いや、で、最近さ、ちょっとさ、もうひどいんですよ、体調が悪くて。ひどいの。先週から走り出したでしょ、先々週から。で、先週は15キロ走ったんですよ。10キロ走れちゃったの、久々に。人、あ、いけたと思って、それ2週間前に1回目、あ、いけたと思って、じゃあ次は5キロ走ろうと思ったらいけたわけで、その先々週は15キロ走ったで、15キロ走ったかなと思って、じゃあ先週ねの走り再開2回目はこれどうなるだろうなと思って、じゃあ1週間で5キロずつ増やしてってやれっていう風に思って、その10キロを15キロにしたんですよ。ブワーっていけたん、おいけんじゃん、きついけどいけんじゃん。3回目はマラソン再開して、ジョギング再開して3回目、 いけんじゃんこれって嬉しいじゃん。でまた5キロ走ったじゃん。でトータル20キロ走った。で今週なんですけど、今週は5キロ増やしていくっていう計算になると、15キロにさらにプラスして、要はトータル25キロ走んなきゃいけないんで、あのね20キロ走んなきゃいけないんですよ1回で。でいやーって言って鎌倉まで走ったの。いやーってで戻ってきたの。で途中でちょっと水分補給の休憩取ってね、俺喉乾いたまま走るとちょっとシャレにならないので、それは悔しいけどコンビニでちょっと一回ねストップウォッチカットかけてガーッとカルピスじゃねえやポカリスエットゼリーガーッ飲んで、うわーってそれ飲みながら走ったわけよ。で走ってさ戻ってきたって22キロ走ったの結局。キリいいとこでなと思って、よしと思って、で22キロだと思って、あの江ノ島のマークあるんですよ、あの鵠沼海岸のマーク、あの辺でよしって休憩してダーッと戻ってきたの。帰りアップルパイ食ってさ、うめえと思って食って、で家着いて、あいしょって言ったら動けないっすよ。これがお腹痛くて気持ち悪くて、うーってなって、あーもう動けない、体が硬いやん。でここに1ヶ月ぐらいずっとお腹の調子悪かったんで、それがもうピーク来たわけ。なんか痛いガーってなってアップルパイ食ってるじゃない帰りね。そしたら大ちゃんに言ってましたね、お腹痛いっつって言ったら、だから見ろ食生活だっていう風に言われたわけ。ただでさえ最近太ってきてるじゃないですか。でそれでお菓子の量変わんないでしょ。で野菜取れって言ったらキャベツがいいんだって大ちゃん言ったら、じゃあキャベツ太郎食うって、そういう返答してるぐらいですから僕は。でずっとだからこれから絶対お菓子も食べちゃダメだって大ちゃん言われたわけ。お菓子もダメ、コーラもね1日1リットルも飲んじゃダメって言われて、分かった約束守るって言うんだよ。で胃薬飲んで2時間ぐらいしたらケロッと良くなって、それから調子いいんですけど、いやまあ言ったね。やっぱね、いや、昨日一昨日の話です、月曜日の話ですね。いや参りまして、皆さんねやっぱマラソン再開してね 4,5 回目で20キロ走るもんじゃない。やっぱ、いやこれ前に100キロ走ってる人だったら話別だろうけど、いやちょっときつかった。お腹の調子悪い時走るべきじゃない。今うーちゃんいいこと言ったね。ね、お腹の調子悪い時に王子走るもんじゃねえんですよこいつはよって今言ってくれましたけどね。いや走ってる時は調子いいんですよ全然。だからいや気をつけてちょうだい。あのね死にかねないよ本当に。いやせめて 42.195 キロね、好きな女の子にさデートの時に僕は今日走ってきたんだってそのまま倒れたらかっこいいですよね。そういうんじゃないですからね。そしたら好きな女の子だって、私のためにそんな風に走ってくれたんじゃかって多分言うかもしれないけどね、デート楽しめる方がいいじゃねえか。そういえばあれでした、あのテレビドラマを作る美術手帳2018年の2月号ですね。で先週の収録の後ですね、うーちゃんに久々にクイズを出したんですよ。でね、ドラマをうーちゃんって呼んでるぐらいですから、うーちゃんの持論としてね、座右の銘は、私はねドラマの一番目は必ず見るんですからねってのを、これもう十何年ずっと言われ続けてることなんですよ、ね、民放の一話は大体私チェックしてんだっていうふうに言うわけで、じゃそんなドラマ王だからなって言ってクイズ出したわけで、そしたらね、うーちゃんね先週やったんですよね終わった後。それがドラマのやつなんで、名作ドラマのねその紹介が載ってるわけで、 DVD でさ、で時代を味わうって言って、例えばトレンディードラマといえばとかっていう風に書いてあるわけよ。で俺がそのタイトルを最初に言うわけ、見出し文をトレンディードラマといえばって言ったら、うーちゃんがもうこれはダブルアーサーですよっていう風に言うわけね。あそうですそうですってタイトル言ってって言ったら、あれだよな、君の瞳を逮捕するって、いやそれ陣内ですって言ったら、あそうかって言って、じゃああれだ分かっちゃうんでしょ、もう岩木浩一と久田純一と、そうそうです愛し合ってるかいって言ったら、違うって言ってヒントくれよって言うからギュッとする、あー抱きしめたいだっつって言ってね、いろいろ他にもタイトル出したんですよ見出しを。そしたらうーちゃんが、いやもうちょっともうだいぶ錆びついちまってるぜっつって言って、だいぶ答えが出なかったんですよ。これが俺がショックでね、前にうーちゃんにこういうクイズ出せば見出しの取れって言った瞬間に抱きしめたいってこう来たんですよ。それが最近ちょっと見れてないっつうんでね、私決めた、売れてうーちゃんにこの辺の DVD ボックス全部プレゼントするってのの夢だね。 で、こちさんには、こちさんにプレゼントしなきゃ悪いんで、やっぱキャット人間提案での DVD ボックス10セットですね。これをやっぱりこちさんには送りたいという。で、あと、これで今回美術手帳の特集でですね、私美術手帳批評ってのは大体このオープニングの趣味でやってますね。そしたら、あの二人が喋ってました。ね、野木明子と八木さんかな。多分、野木だと思うんですけど、八木かな。ね、いや野木さんと大人気、古澤亮太さんの対談が載ってました。古澤亮太さんリーガルハイですね。で今長澤まさみがコスプレするコンフィデンスマン .jp.com とかっていうああいうドラマやってますね。あれやってますね。で野木さんは逃げ恥ですから、これ大人気作家2人が対談してましたけど、いやリーガルハイだドラマ好きじゃねえしなーと思ってね、そんなにいいもんかなと思ってましたけど、それ読んでてね、やっぱドラマをうーちゃんに俺は脚本書いてもらいたいと思ったね。なんか別にこんなドラマ論バカバカしくてね、大したことないんじゃないかなというふうに思いましたけどね。で、あと美術手帳読んでるじゃないですか。そしたらテレビドラマの特集じゃないですか、ハイ&ローの特集が思いっきり組まれるんですよ。これハイ&ローの知らない方に喋るとね、エグザイルの事務所の LDH がやってるドラマですね、映画とかやってる、それのテレビドラマの特集の中で思いっきり特集組んでるわけでね。いやうちはこっちさんね、俺常々言ってますよ、いやもちろん大人の事情がいろいろあるだろうと、しかしね、現代美術の雑誌でね、ただでさ山田太一って出てくるだけでもちょっと微妙だよね。その中でさ、やっぱエグザイルはいかんでしょ、やっぱさすがにこれは。しかも20ページ、10ページぐらい特集結構がっつりした。で、なんで俺が現代美術でね、それこそダミアン・ハーストだ、ジェフ・クーンズだ、ライアン・マッキンレイだとか楽しく聞きたい中でね、なんで俺がエグザイルの話を聞かなきゃいけないんだろうっていうとこはわかんないんですよ。いや、言っときますがね、エグザイルの悪口言ってんじゃないんです、これは。それはそれで勝手にしてもらいたい。いや、僕は好きじゃないですよ。ね、プロモテといててめえ何言ってんだって話で、いや、本人たちすごいかっこよかったけど、好きじゃない、正直言えば。だけど、いや、本人たちは大好き、かっこいいなって思うしね、いい人たちだとは思うんですがね。やっぱ自分と世界観が違うんですよ、それはどうしたってね。だから、友達にはなれると思うんですがね、やっぱその、音楽の表現とかってことはどうしても別個になっちゃいますから、やっぱこっちだってね、批評家の端くれやってるわけですから。それ千何本やってるんだから、そんぐらい言わせてくれ、端くれぐらい言わせてくれ。エグザイルの特集ちょっとこれはいかんぜよと思ったの、美術手帳さすがにそれは良くないっていうふうに思ったんですよ。でそしたら最近6月号からリニューアルやってるんですがね、ここの美術出版社でしたっけ、美術出版社ですねっていう美術手帳を出してる会社がほら破産申告出して一応潰れちゃったっていう形になるんですか、僕そんなちょっと詳しくないですかね。そしたら美術手帳もね、その今月号から、6月号からね、隔月に変わったんですよね。だから、4月号からか。4月号から隔月になるのかな。4、5、4月、4、5、5、4、4月、5月号と。で、6、7号っていう感じになると思うんですがね。いやー、それはそれで寂しいね。いや、だってさ、俺一応腐ったって今追っかけててね、図書館でまあ読んでる俺ですから、その美術手帳の売り上げには貢献できませんでしたけどね。これで僕本当に美術好きになったんですよ。いや、そんな大した詳しくないですよ。それはもちろん素人に息出ませんがね。でも批評とかいろいろ面白いなとかさ、そういうこと知ったんでね。毎月も楽しみにしてたわけさ。1ヶ月遅れで大体読んでたんですよね、図書館に通ってる時期は。それが隔月になるって聞いたらやっぱ寂しいなぁ、ほら。でも、ネットの方でもね、割とその情報を更新していくってことなんで、まあホームページも要注目ってことなんですがね。でもね、大ちゃんに言ったの。だから俺はある意味先民的とかね、俺はある意味排他性ってのはやっぱ否定しねえだろうって、これまあよく言いますけどね。それやっぱりね、何でもサブカル化して全部受け入れますってのはそれ違うんですよ、ちょっと。そりゃそうですよね。ねえ。アベンジャーズのエンディングでコナン出てきたらげんなりするでしょ。いや、僕は絶望してますけどね。それこそアベンジャーズって最高の作品作っといてコナンが1位ってこのランキングどうにかしてくれって、まあラブドックてめえら見てろって感じだけどね。もう知ったこっちゃねえやって感じだけど。いやー、だから、まあそういうところでショックですけどね。ちょっといや、コナン見ちゃう。いや、うーちゃんがね、コナン見ちゃうぜって言うけど、二つ見ていってよ、これ。ね。いや、 ちょっと待ってくれって言って、アベンジャーズなんかもの大変ですよって言ったら、じゃあ俺もコナン見るからっていう風に言えるね、これ。だって、今まで流れ見てのコナンでしょ。だからほら、アベンジャーズ、今までの流れ見てのアベンジャーズでコナンとガチンコ勝負してもらったらね、これ、こっちさんで間違いないね。うーちゃんだって、いやー、今回サノシに軍配上がりましたねって絶対言ってもらうはずなんだ。俺一生懸命作ったんだよ、うーちゃん。何？見てから。そうね、そういうことだね。だから、テレビシリーズ見てだね。うーちゃんがね、好きや、私もコナンだぜっていうとこ悪いけど、まあ私は、アベンジャーズじゃねえのかっていうとこでショックなんだけど、でも、敷居は高いですよね。確かにアベンジャーズったら。それ今まで全部見てくんなきゃ面白くないって作りになってますんで、一応ね。だから、まあ、コナンなんかね、いつまたっても子供でしょうから、僕これ一本だけ見たって面白いつまんないジャッジできるかわかりませんけどね。アベンジャーズです。まあいいや、まあしゃあないね。まあ、世界的に見ればヒットしてるのはこっちですけどね。金かよって話だけど、いや、とにかくね、そう、だから、やっぱね、エグザイルには入ってきてほしくないんだ、美術手帳に。いや、エグザイルだってアートですよ、それ立派なもんなんだけど、その何も全部ユリイカみたいになっちゃう必要ないじゃないかってことを言いたいわけです。いや、僕ユリイカ読んでないですけど、これ友達のユリイカ表なんですけどね、70年代ぐらいまではすごく面白かったのに、今なんかサブカルのクソみたいな雑誌になったって言ったら僕の友達の批評だったんでね。そうなんですよ。やっぱね、映画は映画、アートはアート、ドラマはドラマでそれぞれ語る分野があるわけですから、アニメはアニメでやってくれればいいわけで、あんまりごちゃごちゃね、またそれこそ、アニメとか、ある意味ドラマとか、映画が、現代美術の雑誌が紹介してくれるっていうところのね、ステータスみたいなところ正直言うとあるような気がするんですよ。こんなめんどくせえ批評の連中がね、それこそドラマ取り上げてくれたんじゃねえかみたいな。そこもあんだろうけど、何が悲しいで、美術手帳の読者にはあんまりハイアンドローの情報を得ても嬉しくなかったな、つうとこですよね。まあ、美術手帳ね、そういう特集よくありましたから、まあ、隔月になるの寂しいんですけどね、その分ね、2.5 次元文化だとかね、あって最新ゲー、VR 事情とかそういうことはまあ関係ないんで、僕らにはあんまり。やっぱ売れるんじゃないですか、やっぱね、エグザイル表紙にはさすがになってませんけどもね、まあ、ナレア、スター・ウォーズの特集だと俺は嫌だって、美術手帳で。いや、それは別に読むものがあるんでっていうところでね、いろんな方、話してほしかったですがね。まあまあ、でもそれでもドラマ久々見たいなとか思うから、まあいいんですけど、いいんだけど、結果よけ全ていいのかよって言えないとこが俺としてもあるんだね。まあ、しょうがないですけどね。まあまあ、かけずになって頑張ってくれということで、一つまあ、美術手帳も僕も頑張っていきましょうね、これとりあえずね。というわけで、こんな感じですね。お腹が痛いのは、なんとかパンシロン飲んだらしばらく調子、DJ ジョニーが送る、こんな一週間でございました。はい、なんだか中途半端な締めになっちゃいましたが、続きまして、レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロインダーハウスでございますけどもね、今回はですね、まあ、いろいろ喋りたいなと、また映画喋るんですけど、まあ、本もね、今回ちょっと紹介しようというふうに思ってるんですが、ですね、僕ね、先々週のね、青いパパイヤの香りっていう映画紹介したいじゃないですか、トラーンユのね。で、僕ちょっとね、語り損ねてね、これでちょっと感想を書いてたんですよ、改めて。だらだら書くんですよ、感想。です。2、30分かかるの。大した内容じゃないよ。こんなとこ良かったな、こここうじゃねえか、じゃねえか、みたいなこと書くわけ。で、それで、書いてたらね、これね、青いパパイヤの香り多分レビューで言い損ねたんですけど、あれね、結構大きな話言ってんじゃねえかって気したんですよ。で、まあ結構暗い話じゃないですか。あれいいことってあんまないんですよね。まあ最終的にヒロインがね、ずっと昔憧れてた人と結ばれるっていう、そういういい話ではあるんですけど、一つ思ったのがね、あれ結構言葉についての話だったかなというふうに感想を書いてて思ったんですね。で、その主人公のムイって女の子がね、まあ、一番最初ほら、まあ、田舎の方からベトナムの首都かな、まあ、その主人公の一家のとこ来るわけですね、その メシスカイじゃね、羊というか、メイドさんみたいなことやる、お手伝いさんか。お手伝いさんやる、お家に行くじゃないですか。で、ちっちゃい頃からね、大人になって。で、大人になったらもう、うちじゃあもう、大丈夫だから、つって言って、そのずっと憧れた男の人の家に行くことになるわけなんですけど、ムイが大人になると、ほとんど言葉って発しない印象があるんですよ、僕。あれ、まあ、思い出してってことかもしれないんだけど、で、多分ね、学校に行ってながら読み書きができないんだよね。で、その、後に旦那さんになる男性から言葉を教わるんですよね。その読み書きを。で、それで言葉を発するようになってくるわけ。別に言葉発するんですよ。別にその、何かその、ちょっとハンディキャップがあるとかっていうことではないんですけど。で、最終的にその詩を読みながらお腹が大きくなって映画が終わっていくんですよね。だから、その、割とその、なんか、自然をすごく描写したじゃないですか。で、手の作業ってのはすごく手、アップで撮ったわけですよね。だから、手の作業とか日常とかっていうことと、その言葉を覚えるっていうことは、文字を覚えるとかっていうことは、俺その人類史みたいなこと結構関わってくるんじゃないかなって思いました。文明を築くきっかけみたいなとこつうかね。で、あの映画って結構視野広いんじゃないかなと思って、別に視野が広い、狭いから良くないとかっていうこと言いたいんじゃなくてね。あれはそういえば言葉を主人公は最後の喋んなかったけど詩を読むようになるよなっていうふうに思って、なんかそんなにちょっと印象的でしたね。言葉を獲得するにちょっとこう教わってこう発生するようになっていくっていうのはね、ちっちゃい頃喋ってるんだよ別に。でもね、一つ気になるのがね、これちょっと感想で書いたんですがね、その主人公のムイツーノの大人になった時っていうのを、そのトライアンユンの奥さんがやってんだよ。まあ、この時結婚してるかどうかちょっと僕わかんないですけど、この奥さんがあんま可愛くないって言うと気になるんだね。トランヌイ、ヌーイエンケーっていう人がやってんだけども、なんかね、で、そのずっと後に旦那さんになる人には恋人がいたんだよ、その時。で、やっぱ恋人が嫉妬するんだよ。なんか、いい感じになってんじゃないかみたいなところで、最近私に冷たいじゃない、その後に旦那さんになる人に言うわけだ。で、旦那も多分ちっちゃい頃から好きなんだろうね、ムイのことが。なんだけど、まあ、結局、その前からくっつけてた女の人と別れて、まあ、ムイと結婚するんだけど、なんか俺から見ても少しあざとい女に見えんだね、このムイってのが。やっぱあんま可愛くねえからって。芝居が上手くないんですよ、あんまり。素人芝居やるんだよ。なんかその辺もうちょっと演技上手な人がやった方が良かったんじゃねえかって気するんだけどね。やっぱそれなんか、だからトライアンユンが多分その、このトランヌイエンケーってこのムイの女優さんになんかすごい純粋なピュアなものを求めてるのかわかんないけどね。なんか俺ね、この女結構嫌な女なんじゃねえかっていう風に見てたとこもあるね。ムイちっちゃい頃可愛かったのになと思って見てました。ヒロインにハマるハマんないって結構大きいなと思ったんですけど、僕はあれなんだね、結構芝居上手な人も好きだからね、それこそこう芝居するぞっていう芝居の方が僕好きだから、まあ、それは好みなんでしょうけどね。まあまあしゃあないわね。で最近東出昌大さん、昌秀さんがカンヌ行ってるじゃないですか今。でなんかカンヌでね、今度出る映画がすごく評判がいいってんで、まあ、いつか日本でやるかなと思うんですがね、その監督さんがね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、池澤亮太さんじゃない、なんて池澤なんとかさんって言ったような気がするんだけども、そういう人が撮ってるハッピーアワーって映画があるらしいんだけど、それちょっと見たいですね。女性4人を主人公にして、その、なんだっけ、演技のワークショップ、なんか素人さんもできるワークショップみたいので、役者さん募って、で、その4人主演させたっていう映画で、演技の経験がほとんどない人たちらしいんだけどね、ベネチアかベルリンかどっかで賞取ってんだよ、この4人が。ところ、いや、そういう場合もあるけどね、割と演技の経験浅くてもすごく逆にそれが新鮮に響くってこともあるんだけど、ね、大人の部位の前はちょっとね、いいのか、なんかこう口紅塗ったりするともうなんかあざといなと思って見て、いいんですけどね、かわい、結局顔ってことでしょうかね、顔があんまタイプじゃないってことがもう分かりませんね。まあまあまあ、とにかく天口龍介さん、ハッピーアワー、ハッピーアワー、さすがリサーチャーが来ましたよ。だからこれもう、ダークダーと言っても、必ずじゃ浜口竜介ですよ、とこう入ってくるからね。ハッピーアワー長いんだよね。3時間半ぐらいあるんだよ。ツタヤで見たいって思ったんね。DVD ないんだよ、ツタヤさんに。置いてくださいよね。お願いしますよ。長い映画って言えば、あれも長いっすよね。ユリーカ、僕見てないけど。 宮崎あおいさんのね、僕見てないですよあの人の映画は。であとあれも長いですよね、愛のむき出し。そのシーンを見なきゃな、バカだからさ。そのシーンは真面目に最初から全部見ようと思って、一番最初に自転車と生きて映画見たんだよ前に。ほんと面白くなくて、いやこれダメだと思ってね、追っかけるのやめちゃったんだ。それでいやまあだからあの追っかけると面白いんだよねあの人は。ほらゲイのポルノを撮ってるからあの人はね、そういうのを見るいいきっかけだなと思ったんですけど、ね、まあまあいいや、とにかく、まあ話いろいろ、ぶっ飛んでいきましたけどもね、今日は、今日のレビューの1本目はですね、久々に本ですね、で今日の1本目は、アントニオ・タブッキさんで他人任せの辞典、後付けの私学ですね。で、これほとんどね、もう、本は語るの難しいですから、まあ映画も難しいですが、まあ本はより一層難しいので特にないんですが、アントニオ・タブッキさんですね。で、インド野草曲とか、逆さまゲームっていう本が、書いてる人ですけどね。で、まあ、イタリアを代表する作家さんかな。で、この人ポルトガル語で書くのかな、確かね。まあ、あとポルトガル語、ポルトガルとかでも結構有名な、ちょっと前に亡くなっちゃいましたけどね。2、3年前だったかな、またな。あで、まあ、その、話すと、菅敦子さんって、すごくその、コルシア書店の仲間たちって本書いたね。僕の師匠です。この人の影響で僕はトルストイとかも読むようになってますから、この人の全集を読んでてね、対談でそれでこう、読むようになって、ベルナー・ヘルツウォークのですね、表情旅日記とか読むようになった。本当に、その僕が、最近本読んでないですけど、すごくその本にハマっていくきっかけを作ってくれた人なんで、菅敦子って人は、すごい尊敬してますけど、でその人がタブッキすごく好きだっていうこと言ってたんでね、で、それでインド野草曲読んで、ものすごくハマったんで、面白いってなって、で、それから短編いくつか、まあ追っかけたり追っかけなかったりして、読んで、まああんまハマんなかったり、ハマったりとかっていろいろあったんですけど、久々にちょっと読書熱ガーッと来てますんで、じゃあタブッキ読んでみようと思って読んだんですが、で、他人任せの辞典、後付けの私学というタイトルなんですけど、これね、辞典なんですよ、自分の。で、自分の文学論やってるんですよ。自分の作品を解説してるんですけど、これ前にもね、ちょっとレビューかなんかで喋ったかもしれませんが、その、田吹さんが一番最初にね、こんなこと言うんですよね、確か。いや、その、自分の話ってよくわかんなくてね、ってこと言うんだよ、みたいなことをね、ニュアンスね、これあくまで。だから、本とか書いててどういうことだって言われても自分でうまく解説できないっていう風に言うんですよ。で、その他の人の本とか読んでて、あ、俺あれはあの時ああいうこと言いたかったのかって分かったりする時があるっていう風に言うわけね。だからまあ、だから自分はこれからその自分の本の解説というか自分の本について語るけども、まあ結局そのなんだ、自分の本使って文学論やりたいんだってことをまあ言うんですよね。だから結構視野の広い本というか。でその後ジョセフ・コンラッドの、言葉の引用がついててね、ここで写真撮ったんでね、いや写真撮ったって言っちゃいけないから、まあメモしたんで、正確に引用できればよかったんですけど、そんなメモどこやったか忘れちゃったんで、今ちょっとあやふやな引用になりますけど、ちょっとジョセフ・コンラッドがそういう自分の解説とかって意味ないって言うんですよ。すごく不毛なことだっていう風に言ったりするんだよね。なんかそういう作者の意見とかって別にどうでもいいみたいなことを言ってたらしいんだよ。でなんか割とね、真面目にダーッとこう構築したものを別に大したことないっすっていう風にこの言ってのけるとこってちょっと快感感じるわけさ。でそれで自分のその自作について田吹さんがいろいろ喋っていくんですけど、これのね、語りってのはね、いやー、僕、タブキ全部追ってないから、この本がどうこうということは、ちょっと、なかなか、掴みづらいところもあるんですけど、好きなのがね、その、自分の本のキャラクターって、もう本当に生きてる人みたいに喋るんですよ、タブキが。これが読んでて好きだったのね。だから、例えば、ペレイラの告白だったかな、ペレイラある日だったか、まあ、とにかくペレイラっていうキャラクターが出てくると、そうすると、きっとペレイラっていうのはこの後こんな風に生きていくんじゃないかなって気がするけど、それは俺には分かんないやってこと言うんですよね。で、創作したっていうとこもね、もう全然創作って感じじゃないのね。作り上げたっていうんじゃなくて、なんか本当になんかすぐそばにいた人を書いてったみたいな感覚でこう語っていくんですよ。俺このつまりその中の感覚って、この後ちょっとね紹介したい作品でもすごくそれ感じたんですけど、 小説が終わっても息づいていくような感覚なんじゃないだろうかというふうに思ったわけで、これってすごくいいなと思ったね。ページを閉じてもまだ世界は続いていく、まあ当たり前の話ですけどね、これどんな映画だってそうなんですけど、でもと書いた作者のもう手から離れてるんですよ、もうキャラクターとか世界というものは。でこれリドリー・スコットって人と全然違いますね。後で手直ししてろくでもない映画にしたわけだ、ブレードランナーっていうものをね。あ、ファイナルカットの話です。もう年取っちゃってつまんなくなっちゃってっていうところで余計なことしやがったっていうことあるわけなんだけど、タブキがいや自分でもよくわかりませんよっていうふうに言うでしょう。これ好きだな。なんだろう、つまり最近ね、ちょっとタブキの話はこの辺で終わるんですが、まあ読んでほしいんです。だから言いたいことは別に何かすごく論理的に全部構築して作品作る必要ないんですよ。わかんない、作家って嘘つきっていうふうにムレヨーコは言ったから、小説家って嘘つきだと思ってるって私言ったからね、私は思ってるっていうふうに言いましたからね、ムレヨーコは確か。ムレヨーコさんは、ムレヨーコは言ったから。だから、嘘かもしれない。もしかしたら全部、論理的に実は言うと、こういうテクニックでこういうふうに作っているっていうことはあるかもしれないけど、でも嘘か本当なんかもうどうだっていいんですよ。そんなことはもう読んでる方としちゃ。そういう、もしかしたらテクニックが裏側にはあるのかなっていうふうに想像したり、でもこう本人はいや誰かに似た人、なんか自分の身近にいた人をモデルにしたような気もするしみたいな。でも本当にさっきも言ったように繰り返しになるけども、例えば俺がウーちゃんっていう人を描いたみたいなもんでさ、本当すぐそばにいた人みたいなふうに描いていくから、でもそれも本当かなって思うと、嘘とか本当なんてどうでもよくなる。まあこれ僕の好きな話になっちゃうね。小説ってそういうとこあるかなっていうふうに思うんだけど。いや、でも俺ってのはつまりそういう見方するんじゃねえかって思ったね。つまり作り物と嘘、これ嘘ついてるだろうっていうふうに思いつつもさ、今日ね、リーフェンシュタールの、民族の祭典見たっす、大ちゃんと。で、ね、1938年のね、ベルリンオリンピックの、模様をこう追った作品なんですが、でも映画史的にはすごく重要な作品の一本かなというふうに思うんですよ。で、ヒトラーとか出てくるんですけど、ちょっと見てる間ね、やっぱヒトラー出てくるとちょっと部屋の温度上がりましたね。やっぱ大将ちょっと興奮するんでしょうね、この野郎っていうところでね。そうすると見てて、もう途中で飽きちゃうのね、なんだかなって言って、で見てるとさ、昔のカメラだから、ほらカメラの話は大ちゃんは割とこういろいろ話してくれるんですよ。被写回信とか浅いだからこうだとかって話とかいろいろしてくれるわけね。うんうんって聞いてるわけ。そうすると、夜のシーンになるんですよね。棒高跳びがすごい時間がかかっちゃって夜になっちゃったって言って、で、夜のシーンになるんだけど。そうすると、昔のカメラってこともあるんでしょうけど、夜のシーンになると、演出が加わるんですよ。明らか、絶対それ後でスタジオで別撮りで撮ったでしょってカットが入ってくるわけ。でも、これね、上げ足取っちゃって嘘だって、それ指さしちゃつまんないの。いや、それも面白いよ。俺たち、俺と大ちゃんだってやってんだけど、必要悪って、必要悪って言い方よくないな。でも映画ってそういうもんだっていうふうに見るわけね。いや、それ多分スタジオで撮ってんだろうなぁと思って、客もそこら辺多分夜もう撮れないんでしょ、きっと。だから後でスタジオで別撮りしてるだろうなぁって言うんだけど、映画ってそういうもんだね。てか表現ってそういうもんだろうっていうふうに思うのね。本当とか嘘とか、もしかしたら自分の希望とか、過去こんなことやっちまったとか、そういうこといろんなことが入ってきて出来上がっていくっていうことあるんじゃねえかっていう。だからこの本ってね、その創作の秘密みたいなものの核心には迫れないんだけど、雰囲気というものを通じて核心に迫るような、なんかめんどくさいこと言ってんな。でもなんか、そういう風に出来上がっていくんだろうっていう風に思う瞬間があるね。だからなんだろう、あんま論理的にどうこうって言われて一番詰まってるでしょ、そんなのね。さっきの逃げ恥の脚本家とか古沢亮太の話とかそうじゃないですか。いや、でも難しいな。そういうテクニックがあって面白いってこともあるでしょうしね。一概に言えないんですよ。だからやっぱ、だからね、結局読んだり見たりすればするほどよくわかんねえってことになるのね。だからそうするともう片立て意味ねえやっていう、意味ねえんだけど全く意味ねえってこともないっていうようなところで、面白いね、堂々巡りでやってらんないね。だけど最近ね、パスカルのパンセ読んでるんですけどね、デカルト嫌いで有名なパンセ、あ、パスカルさんですけどね、ちょっとパスカルが言うんだね、話全然変わるよ。あのね、 やっぱ人間暇ったのは一番よくねっていう風に言うんだよね。あのこんなベラ名で言わないよ、ね、であるとかっていうよ。暇だとろくなこと思いつかないっつうんだよ。だいたい自己嫌悪とかね、ろくでもないことしか思いつかないから、なんかやってる方がいいんだっていうことを言うわけ。ああなるほどって思ったわけ、それを読んで。であと人間って絶対幸福になれないだろうっていう風に言うんですよ。絶対とまで言わなかったかもしれない。人間ってのはだいたい未来と過去のことで常に悩んでいて、だから今もうその手に入れたもの、なんかこれ欲しいってものを手に入れたとしても、また先のことを考えて、ああどうしようって言うっていう風に言うの。現在は生きてないっていう風に言うわけね。いいこと言うな、とっても昔の人はね。でも私はね、前にうーちゃんから、いやパスカルね、でもデカルト時は有名らしいですよって言うんだけどさ、いやデカルトだっていいこと言うわけだから、パスカルいちいちそんな敵視することはねえのにって思うんだけど、あの人はね、宗教大好きだからって、これパスカルの話になってます。まあ、それはいいんです。またパンセ、1、2巻があって、まだ今度2巻借りてきて今度読むんで、その時また話しますけども。まあ、とにかく、もういいや、適当に作ってしまえと。適当ってのは頑張って作るんだよ、もちろん。でも、自分だってよく把握できないけど、ペンが動いていくとか、その感性が動いていくっていう風に出来上がっていくことだってあるんだと、まあ、それ小説だからとかっていうことあるのかもわかんないけど、テクニックあったりなんなり、まあとにかくすごく好きな本です。なんか見方みたいなのも影響されました。なのでこの後紹介するね、ちょっと映画にも行きたいなと思うんですが、それにもちょっとね、この見方、人物が息づいていくんだっていう感覚は、この後日本にもね、通ずるものがあるかなと思いますんで、はい。とにかくそんな影響を受けた一冊でした。今日の一冊目はアントニオ・タブキさんで、他人任せの辞典、後付けの私学でした。はい。で、続いて2本目ですがね、2本目は映画行きたいと思います。これはね、ある意味落ち込むんじゃねえかというとこあるんですが、明るい映画なのに落ち込むという、よくわかんないこと言ってるけども、今日の2本目はですね、監督さんがね、来ました、大バカ野郎も愛してるよ、ダグリーマンで、で脚本がこの本当大バカ野郎だ、もう大好き、ジョン・ファブローで、スインガーズですね。はい。1996年のアメリカ映画ですけども、97年日本で公開ですけどね。これはなんでバカ野郎って言ったかっつうと、ダグリーマンっていう監督が最高だからです。それはなぜかというとですね、まず傑作でありますね。ボーンアイデンティティの監督さんです。もう、本当にもうボーンアイデンティティっていうのは、DVD に昔になった時に見て、あ、まだなと思ったけど、これがやっぱ30過ぎてのボーンアイデンティティですよ。部屋中大荒れ、大興奮、素晴らしい傑作だ。そして、ぜひね、コナン見に行くという、ちょっと僕からするとちょっとそれ考えた方がいいんじゃないかと言いたくなる、ついおせっかい働きたくなるんですが全世界のコナンファン敵に回す発言してますけども、日本のね、ラノベが、原作の All You Need Is Kill というトム・クルーズ、が主演した、これも傑作の SF がありました。だから、僕、ダグリーマン大好きなんです。全部は追ってませんけども、もう2本傑作があれば、もう大好きって言いますから、もうダグリーマン、もう、顔見かけたらハグしてやりたい。本当、あんたのおかげでどんだけもういつもね、楽しい思いさせてもらってるかってことよ。で、なぜ脚本のジョン・ファブロー、これ主演もやってるんですかね、バカ野郎と、愛すべきバカ野郎だって言ったかというと、ジョン・ファブロー、は、マーベル・シネマティック・ユニバースの一作目であるアイアンマンの、監督さんですね。もう素晴らしい。で、あとこれぜひウーちゃんに見ていただきたい、シェフ三つ星フードトラック始めましたの監督さんでもありますね。これはもうね、うーちゃんに言ったらね、うーちゃんや、私見ねえよって言ったわけ。なんでって言ったら、もう見なくてもいいのはわかんだっていう風に言ったぐらいですから、もう私好きですよ、これどうひっくり返したって好きなんだっていう風に言った映画ですけどね。だからもう、大好き、ジョン・ファブロー。まあアイアンマン2つまんなかったりいろいろありますけども、本当ね、で、だからその好きな2人がタッグ組んだ作品であると。でお話がですね、マイクっていう売れないコメディアンが主人公なんです。で、成功夢見て、これ、ムービーウォーカーのそのストーリー全部喋ってるんですけどね、成功夢見てニューヨークからロサンゼルスにやってくるわけで、そのタイミングで彼女と別れちゃったってわけね。そしたらもうその別れた彼女のこと半年経っても忘れられない、友達に愚痴ってるわけよ。どうしたら忘れられるんだろうね、ファミレスで喋ってる、 そしたら友達が、いや、いや、他の女の子に目向けたら、とかって、いや、無理だ、他の女の子なんか全然考えられないよっていうふうに言うわけ。で、友達がもうさ、前かへこんでるってもんだから、電話かけて起こすわけ、いろんな友達が。で、俺と飲み行こうぜとかって言ってもさ、いや、そんな気分じゃないって言うと、あのね、ビンス・ボーン演じるトレントって男が電話かけてくるわけ。なんだよ、お前落ち込んでるらしいな。電話かけてくるわけ。で、いや、そうだ、もう全然もうダメだよ。もうほんと彼女のこと忘れられなくて。ね。そしたら、わかった。俺とベガスに行こうって言うんだよ。ベガスって言うの。そう、俺と今からベガスに行って、そこでカジノで遊んで、で、女の子引っ掛けようじゃないかって言って、夜車さ、ね、トレントがブーンと車出してベガス向かうわけ。その行ってる間元気になりますよね。で、そこでさ、なんかウェイターさんみたいな女の子仲良くなってね。で、トレントってモテるんだよ。で、この後時間何時で終わるって言って、じゃあ俺たちと一緒に飲み行かないって言ってさ、朝方二人四人で飲み行くわけ、向こうも友達誘って。で、いい感じになるわけよ。いざその女の子たちの家行ってね、そしたらトレントなんかうまいことやってセックスしようとするんだけどさ、で、そしたらさ、マイクだって抱き合いのに、そのさ、いい感じになった女の子にさ、いや彼女のこと忘れなくてっていう風に言うわけ。帰りたいってなんか騒ぎ出すんだよ。あ、で、電話するって言い出すの、マイク。彼女に電話するって言ったら、そのいい感じなのに、電話してみたらっていうふうに、留守電入ってるかもしれないからって言って、そしたらそのさ、なんかトレーラーみたいなやつ住んでんだよね。俺アメリカあるじゃない、こう、ちょっとそういうトレーラーハウスみたいな。で、その電話が、トレントとその女の子が、これからセックスしようとしてるとこの部屋の奥にあるって言うんだよ。そしたらマイク、ちょっとごめん、電話貸してくれ。って言うと、もうトレントもそれどころじゃなくなるわけよね。で、電話したら、電話あったって言ったら、ないって言って、そしたらもうなんかセックスどころじゃなくなっちゃう、トレントもって感じになるわけ。それから帰ってきてさ、まだ忘れられないって言うから、そしたらトレントが、じゃあお前今度パーティー行くぞって言って、パーティー行くんですよ。ここよ、ここもう最初からやばいんだけど、俺もニヤニヤニヤニヤして見てんの、もう俺の話だと思うからね。あ、って言われちゃいますよ。もう、俺がいるってもん。で、ここからさらに俺が出てくるんですよ。そしたら、トレントが、じゃあ俺友達ん家いるからさ、つって言って、そのマイクと共通の友達の家んとこいるとさ、トレント何やってるかっつうと、その友達と一緒にアイスホッケーのテレビゲームやってるわけ。で、イエーイって言ってこう、喜んで、俺が勝ったとかって、ピザ食って、じゃあパーティー行くぞってパーティー行きますわね。で、このパーティー行った時の臨場感。人がごっちゃごっちゃいて、で、さらにそこで友達合流するわけ。そしたら、その友達と、いや、このパーティーちょっと、あんまパッとしないから別のとこ行こうぜ、つって言って、こうさ、トレントとかマイクで5人ぐらいで、男5人ぐらいで別のパーティー行くわけ。で、そのパーティー、別のパーティー行く前に、カメラこうね、真ん中置いてこうぐーっと回しながらさ、こいつらってみんな役者なんだよ。役者、売れない役者なの、みんな。コメディアンだったりつって。で、オーディション取れたかとかって話するわけ。俺かなって思うんだよね、そのオーディションって。最近ないけどね、全くないけど。そうすると、いや、そういえばスコセッシの新しい映画がさ、話すわけ。カジノについて話してた。カジノってスコセッシのまたいい映画があるんですけど。で、なんかそこで、グッドフェローズのシーンって、すごく時間かかったらしいよとかって言って、で、じゃあタランティーノどうよ、タランティーノなんかあんなのパクリだよっていう風に言うわけ。で、アベレージホワイトバンドっていうバンドがいて、そこはピックアップピーセスって曲があるんですよ。ピックアップピーセスって曲、このファンクの曲、すごいかっこいい曲なの。で、それから、タランティーノなんかパクリだよ、あんなのって言って、シーン変わると、うーちゃんご存知だと思うんだけど。レザーバードックスのオープニングでスローモーションで横にさ、男たち歩きながらのシーンをパロディするんですよ、これで。もうさ、おいって思うわけ。バカ野郎って思うの。ダグリマン、やっぱ最高にバカ野郎じゃねえかと。ジョン・ファブロー、てめえこなの、これ愛すべきって意味よ。もう、俺が見てきたものがそこに入ってるわけ。ゲームやって、スコセッシの話して、パーティー行って、で、レザーバードックスのパロディやる。で、彼女のこと忘れらんない。もう、俺彼女じゃないけどね、好きな子のこと忘れらんない。ああ、もう、見ててずーっとニヤニヤニヤニヤしてんですよ。もう、顔がニヤついちゃしょうがない。で、その後パーティー行くでしょ。 そのパーティー行った先でさ、また取られたうまいことやって女の子引っ掛けたりなんなりして、また別のパーティー行く。でその行った先でさ、なんかこう結構ベテランのなんかドラムとキーボードだけのバンドが曲何やってるって言ったら、サタデーナイトフィーバーのオープンのステイアライブやってるんですよ。もうそれもう本当、サタデーナイトフィーバーのステイアライブやってるっていうだけでもうカーッともう笑うじゃない。でそこでさ、ね、マイク結構いい感じになって女も引っ掛けるわけ。お前あの女も引っ掛けてこいよっつってこう引っ掛けてきて、で電話番号ゲットしたぜって言ったらやったって言って、で電話いつしようって言ったら2日後だっていうふうに言うわけ。いや2日じゃ早い、3日後。いやじゃあ3日じゃ時間かかりすぎ、1日だと焦りすぎだ、やっぱ2日後だよって言って言うんだけど、マイクその日の夜すぐ電話しちゃうんだよね。で、さっきバーで出会った俺だけど、つって言ってマイクだけど、今度って言ったら電話切れちゃうわけ。あ、で、ごめん、切れちゃったね。今度もしよかったら、ご飯でもって言ってまた切れちゃうわけ。で、結局6回ぐらい電話留守電入れちゃうんですよ、その彼女のとこ。で、そしたら、彼女出てさ、向こうの女の子、もう電話してこないでって振られちゃうわけ。むっちゃその後マイクへこむんだけども。その後またこれいいや、ネタバレ全開喋っちゃう。ハッピーエンドがちゃんと待ってるんですよ。このハッピーエンドが待ってる時にもうトレントが何より喜ぶのよ。もう女の子引っ掛けた、すごい美人な女の子引っ掛けたっつって言って、もうなんかレストランみたいなとこ行ったらもうテーブルの上で大はしゃぎするの。やったー、マイクは女引っ掛けたっつってさ、これね結構熱い友情なんですよ。クールなふりしてるけど、俺だったら友達が女の子に振られたって言って電話かけないですよ。まず電話かける友達がいないってことに気がついたんだけど、俺見てて、俺これいい話だなと思って。でこの映画って美学があるんですよね。それこそスインガーズっていうだけあってね、なんかそれこそスイングジャズみたいなものは結構映画のテーマ曲で結構かかってくんだけど、で割とね 60s みたいなこう割とあの格好すんだよね。こうシャツ開けて、T シャツ中着てみたいな、こう格好みんなして、割とこう髪もピシッと決めてさ、それってまあスタイルの一つとしてね、好き嫌いはあるでしょうけど、みんな割とそういうこう 60s みたいな格好するのがかっこいいんだよね、この映画。90年代です、描かれてるのはね。で出てくる女の子みんなすごくこちょうどいい、だあいそうな綺麗さの女の子見事に揃えたのよ。なんかうまいなーと思って、でスタイルがあって、で日常描くでしょ。でこれね結構僕無敵の映画なんじゃないだろうかというふうに思って、すごくね、さっきAmazon のレビューかなんかスインガーズなんかパッと検索したら、やっぱねなんか評論家とかなんか映画通みたいな人がすごく評価した映画らしいんだよ。まあ、そうですよね、レザーバードックス見ててニヤッとできるっていうのはやっぱレザーバードックス見てるよねっていうとこ前提でやっぱ作ってるかなっていうふうに思うんだけども、そのネタが少し分かると、まあ、もちろんね、いろんなネタまたいろいろ引っ張ってきてるのは分かんないけど、まあ、僕ピックアップピーセス、アベレージホワイト、テレビゲーム、ピザ、パーティーで、レザーバースコセッシ、スコセッシグッドフェローズって全部見てましたから、これは本当最高の映画で、のんびりしてるんでね、多分結構ね、ブクロ君の評価なんかも悪いんですよ。どういう評価か分かんないね。いつも言うように画質が悪いとか、英語版だとアメリカ版とついてるオーディオコメンタリーがないから嫌だとか、いろんな評価の仕方があるんでね、評価の内容は分からないですけど、これねちょっとね、その辺の割とね、サブカルじゃない、スコセッシとか、まあ見てる人であれば多分ニヤニヤしてしょうがない。あとおしゃれ、ファッション好きな人とかね、だったら、まあ、僕はファッションね、まあ、自分の範囲内ですけど、好きな人だったらね、多分これグッと刺さるものあるんじゃねえかなと思います。熱い友情をさりげなく描いてるっていうところ、すごくセンスだなっていうふうに思いました。俺はお前のことが大好きなんだとかって言ったりしないね。いや言うは言うんだけども、割とやっぱ友達心配だから電話かけてきたみたいなニュアンスなのよ。その辺ね好きだね。なんか自分もそういう友情なら結構俺もその友情の感覚に近いんじゃないかなというふうに思ってね、これはとってもいい映画だったんで、ちょっとこれ皆さんぜひ、やっぱね、いい監督いい脚本家が揃えばね、絶対映画になると。でビーンスボー演じるトレントがね、すごい会話かっこいいわけじゃないんだけど、すごいこう女の子を自信満々に引っ掛けていく姿を結構かっこよく見えるんだよね。これぜひね、 僕も大好きな映画なんで、これだから僕大好きってことはみんなも大好きなんじゃないかと思いますし、あのすごくなんつうの、嫌なこと起こんないですから、あの例えば人が死ぬとかね、あの頭打たれて死んだとかそういうことないですから、ぜひこれちょっとね、あの、見てみてください。あの絶対おすすめです。97点でしょ、これも。もう最近映画に愛されてるからもうしょうがないね。というわけで今日の2本目は監督さんがダグリーマンで、もう大バカ野郎ダグリーマンで、また脚本も主演ももう本当に最高の大バカ野郎であるジョン・ファブローで、もう愛してるよという意味で、スインガーズでした。はい、で続いて3本目ですけど、時間オーバーしても3本目喋りたいですね。今日の3本目は監督さんが、バリー・レビンソンで、もう本当バリー・レビンソンも大バカ野郎ですよ。最高のもう監督さんですね。で主演がスティーブ・グッテンバーグとミッキー・ロックで、ミッキー・ロックシリーズですけども、ダイナーですね。はい、なんですけども、このダイナーという作品はですね、50年代のボルチモアを舞台にした、お話で、男たちがですね、ダイナーに集って、たわいのない話をしていくというのが、まあ、メインの話かなと思うんですが、まあ、その青春群像劇ですね、ボルチモアのダイナーに集う5人の青年の人生、将来の夢を描くというふうに書いてあるんですが、本当はもう一人いるんで、6人なんですけど、そのもう一人がほとんど、この彼だけ個別のドラマが用意されてないってちょっとかわいそうな役なんですけど、まあ、そんな男たちの青春群像劇なんですけどね、なんとなく似てますね、スインガーズに雰囲気がね。なんとなくこう、男が集ってわちゃわちゃやるぞという。で、僕男集って、まあ女もそうですけど、まあ仲いい人たちの話見るの大好きなので、基本的にこの害のない話というか、日常を淡々と描きますって話はもう本当につまんない、面白い、超えちゃってね。もう十分ですっていう風になるわけ。もう、これも見ててニヤニヤニヤニヤしてました。で、最初のパーティーのシーン上手。まあ、パーティー続きですね、さっきの映画に続いて。一番最初はこの、これ多分ね、一人だけね、5人の中に入ってない、6人目のメンバーが、多分ポール・ライザーって人が演じてるね、モデルっていう男の子かなという風に思うんだけど、このモデルが、パーティーの階段登ってきてて、パーティーでこう、ミッキー・ローク探してっていうとこ、こう、確かワンカットだったね。ぐーっと入って。で、そしたら、ケビン・ベーコンを演じる、フェンウィックって男、なんか、地下室でバカやってるから、ちょっと止めてくんないかって言われるわけね。ブギーっていう、そのミッキー・ロックやってる美容師が。で、行ったらさ、その、フェンウィックがさ、ね、手にさ、ハンカチ巻いて窓ガラス割ってんで、キャーン、キャーンって言って、バカなことやめろよっていう風に言うんだよね、ブギーが。いや、なんか、こういうふざけたことやってみたくて言って、いや、俺もバカだと思われるからやめろなっていう風に言うわけ。で、行ったらその後、ブーンと車飛ばすんで、パーティー抜けて。そしたらさ、飛ばしてたね、そのフェンウィックのケビン・ベーコンの車が、ブーン飛ばしてんだけど、横転してるわけ。ね、横転してて、ケビン・ベーコン血だらけでその道路に倒れてるんですよ。で、何があったっていうと、ケビン・ベーコンそれでケチャップ塗ってみんなからかってたっていうわけ。そういうね、たわいないことやるの、どうでもいいいたずらを。だからこれ見たとき最初ね、いや、この絵は厳しいかなと思ったんだよ。だけど、その後ダイナーに集うでしょ。で、みんなそうするともう、マスターなんかも顔見知りだ。で、バリー・レビソン、ほんと上手。これセカンドディレクターがいいのかな、バリー・レビソン力だと思うんだけども。まあみんなスタッフね、役者も込みでみんないい仕事したってことだと思うんですけど、そのダイナー混んでるんですよ。で、活気があるわけ。で、そしてウェイトレスなんかも顔見知りだね、この6人は。で、頼んでそこでまたさ、つまんない喧嘩するわけよ。その、ローストビーフサンドイッチ頼んだやつにさ、それ食えるかって聞くと、食えるよ。食いたいのかって言うと、いや別に食いたくないけど。なんで食いたいんだったら食いたいって言えよってそこで喧嘩するわけ。蝶々橋のやりとりなんだね、それがいつもの。そうすると周りのメンバーそれ見て笑うわけ。なんかね、僕こういうの見てるだけでいいです、もう本当に。でさ、ピーター・シェファーじゃないね、あの人、何もない空間描いたピーター・ブルックが、まあ、言いました。あの若手の俳優はこれまあ集ってるかなというふうに思うんですがね、そうすると若手の俳優って若手の俳優だけで集わせるとすごい見事なアンサンブル生んだりするっていうふうなこと言ってたわけ。もうベテランの俳優もびっくりだと。それはだけどベテランの俳優と組ませるとちょっとやっぱ力みが入るのか、あのその若いメンバーだけで組んだ時のちょっとみずみずしさみたいなものがなくなっちゃう、魅力がなくなっちゃうことがあるっていうふうに言ってたけど、これやっぱ同年代で揃えただと思うんだよ、多分キャスト。その仲いい感じってすっごくよく出てんのよ。で、その一人 人だけね、モデルって男の子だけちょっとエピソードがないんだけど、だからみんなとよく絡んでくってキャラクターになってるんだけど、そうするとその5人もいますから、やっぱそのミッキー・ロック演じるブギーなんていうのは、あのちょっと借金漬けでね、もう掛け合ってもうどうするんだっていう、ちょっと生活立ち行かなくなっちゃうみたいなこともあったりとか、あとですね、シュレビーっていう男の子なんかは、あの奥さんがいいんだけど、その奥さんとのちょっと関係が少し、ギクシャクしてたり、ちょっとあんま生活ね、やっぱ結婚していくとやっぱうまくいかないこともあってと。で、最初オープニングでバカやってたあのシェルフィーなんていうね、シェレ、なんだっけ、フェンウィックなんかも実は言うと家族との関係性がすごくうまくいってなくて、いつもバカやってへへへへって笑ってんだけど、そのお兄さんと仲が良くないんですよ。でブギーがさ、もう借金があるもんだから、ちょっとみんながね、じゃあちょっとカンパしようっていう風になると、このフェンウィックね、仲の悪いお兄さんに頼みに行くんですよ。金を出せ、俺に金を貸してくれって言ってさ、熱いんだよ結構。でお兄さん金貸さないっていう風に言うんだけどさ、いいから出せってね、お前、俺だって事情がなきゃお前の顔なんか絶対見たくないんだって言ったりするんで、実はそういうドラマがあるわけさ。で、そのエディっていうのが、まあ今度結婚するんだけどもっていう風に言うんだけど、こう結婚する不安があってさ、シェルビーに聞くわけ。結婚ってどうだいって聞くと、良くもないけど悪くもないかなっていう風に言ったりするんだよ。なんかこの辺って大ちゃんと見せたら、ああ、うん、わかるってこのセリフはって言うんだよ。あの、最低でもないけど最高でもないって感じかなみたいなこと言うのさ。ああ、で、それって多分、いや、結構ね、いろいろあるでしょうけどね。なんかそれって結婚してない僕でもなんかわかるような気がするなって、なんかすごくこう、説得力があるんだよね。この映画ってはっきりした結論持たないですから。で、久々に帰ってきたビリーなんて男の子もさ、あの、彼女がいるんだけど、彼女が妊娠したっていう風に言って、じゃあビリーが結婚しようって言っても、私あなたとそういう関係になるつもりはないのなんていう風に言われたりするのね。で、ネタバレで言っちゃうんだけど、これがほとんどね、みんなこの物事って完璧に解決しないまま終わってっちゃうんですよ。ブギーなんかも、ブギーだけはなんとか借金肩代わりしてくれる人いて、お前今度俺の、店手伝えよって言って、お父さんの昔からの店を、昔からの知り合いの店を手伝って、まあ、その人に借金今度返していくっていう、まあ、ちょっと明るい感じで終わっていくんだけども、フェンウィックね、お兄さんと仲悪いって、フェンウィックもさ、実は言うとすごく頭がいいんだよね。バカやってんですよ。一番大暴れするやつです。だけどクイズ大会みたいなのやってるわけ。それこそ東大生みたいなさ、向こうのなんか大学生の頭いい連中揃えたクイズ番組やってて、その大学生は答えられないような問題全部答えていくのはフェンウィックなんですよ。で、そういうとこで味付けうまいんだよね。この一人の人物のその、引きこもごもっていうのをすごくバランスよく描いて見せていて、で、そうするとフェンウィックなんかもヨーロッパに行くってことだけ決意してさ、でもお兄さんとは家族との関係性どうなったかってことは描かれないでしょ。で、ビリーってさっき言ったね、彼女が妊娠したっていう男の子も、彼女とその後どうなったかっていうことはちょっとわかんないまま終わっていくわけ。なんとなく、最後その、エディっていうね、この、結婚するっていうやつの結婚式で終わっていくんだけど、なんとなく彼女とダンスしながら見つめ合って終わっていくわけ。どういう結論かなって思う。多分、彼女子供を下ろすか結婚しない、っていう選択取ったのかなってなんとなく思うんだけどね。まぁ、ちょっと、その途中のセリフで確信めいたこと言ってたかもしれないけども、なんかこの映画ってすごいやっぱ人物に優しいんですよね。さっきのスインガーズと一緒。やっぱその、すごく意地悪い人とか出てくるんですよ、借金取りとかでね。出てくるし、ヒヤッとするとこもあるんだけど、まあ、安心して見てもらいたいから、これ全部ネタバレで言いますけど、最終的にはその、完璧なハッピーエンドではないかもしれないけど、別にさっきのスイングは一緒で、誰か死んだりとか、いうことはないまま終わっていくんですよね。人物は多分これからも、きっと何か生活が続いていくんじゃないだろうかと。それこそ、一番最初のレビューで言った、アントニオ・タブキの感覚がそうだったわけです。それ、アントニオ・タブキ読んだ後に、大ちゃんがすごくこの映画好きでね。で、俺も、いや、いい映画だなってしみじみしてたのよ。で、大ちゃんどうだったって聞いたら、最高の映画だって言ったの、大ちゃんが。なんか、それこそ昔見たセント・エルモス・ファイヤーとかみたいな感覚に近いものを感じたっていうわけね。なんか、で、大ちゃん喋ってて、すごい興奮したからね、ダイナー好きだから。なんか、今の感想と同じように、なんかこの後人物たちが今も現実どっかで生きてるような感覚になった映画だっていう風に言ったんですよ、俺が。 そういうね、すごく人物に、登場人物にすごく近い気持ちを抱かせるね、すごくこう丁寧に作られてる映画でしたね。本当にいい映画だと思います。だけど、だなんだっけ、ジムジャムシュのカフェ集ってただだらだら喋る映画じゃないの、こっちは。ちゃんともっとかっこよく作ってあってね。起承転結一応あると思うんですけど、それが実に静筆な起承転結ですね。大きなドラマを作るっていうんじゃなくて、少しこう、起伏がすごく高い山を登るんじゃなくて、少し小高い丘を登るぐらいの起伏というか、降りたり下ったりっていう、こういうストーリーは僕は好きだなぁ、やっぱ。で、あとこれね、民族の祭典見てても気がついたんですけどね、基本的にみんな スーツでいるんですね。清掃に近いというか、それピシッとした格好で出てくるんですよ。それかっこいいんすよ。コンサバというかね、やっぱ30過ぎたらなんかね、常にね、襟付きのシャツ着ないとちょっと外で出たくなくなってきたのね。まあ夏とかならしょうがないけど、俺のファッションのこう目指すとこって最近こういうとこにあるんじゃないかって思いました。先週のエンゼルハートにしてもそうですけどね。かっこいいですよ。なんかミッキーロークってやっぱいい映画結構出たなと思って。これもね、スインガーズと一緒でなんかアマゾンレビュー評判悪いんですよ。ちょっとでもすごくね、多分好きだっていう人は好きな人が多いかなというふうに思いますね。一部ですごくこの態度たまんねえぜって、あの実際評論家協会賞みたいな、批評家協会賞みたいなのも取ってる作品ですから、多分ね評価は悪くないと思うんですよ。でやっぱこの後バリー・レビンスはボルチモア映画というスタイルで、この後多分3本ぐらい、撮っていくんですよね。我が心のボルチモアっていう映画だけ僕見てるんですけどね、やっぱその多分自分の地元を多分舞台にして撮っていて、やっぱそのなんかやっぱ雰囲気みたいなのつかむのすごくうまいんでしょうね。やっぱそれは映画によく出てるんでしょう。自分の地元みたいなところでこう据えて撮ったっていうところでね。いや僕はこれはすごくいい映画だとしか言えようないけども、ぜひね皆さんに見ていただきたい。多分そんなにたくさん蔦屋さんとかに10本20本置いてある映画じゃないと思うんですよ。だけどやっぱそういう映画でもいい映画あると思うし、さっきのダグリーマンと一緒で、何も監督って言えばグザビエル・ドラン以外でもね、デビッド・フィンチャーだとかスティーブン・スピルバーグ以外でも本当にいい監督さんって当たり前の話ですから、たくさんいるので、いい仕事してる人やっぱたくさんいるなってやっぱ改めて思った次第です。こういう瞬間に出会った時ってのはね、映画とか本読んでてね、まあ本はそんな映画に比べると読めないけども、見れないけども、いやたまんねえなっていうふうに思いますね。だからボルチモア映画見たいんだけどね、この2本目と4本目がちょっと日本で DVD 出てないんですよ。ぜひ出してくれ蔦屋さん、頼む。あんたたちがちゃんと押せばね、伸びるじゃねえかと。ビスコンティやったあんたたちだろうと、ベルイマン出してくれた、再販置いてくれたじゃない。だ誰かちょっとパリレミソのボルチモア映画ちょっと置いてさ、こういう映画もあったねっていうこと残してこうよ映画史に。ね、いいだろ、ネットフリックスでもいいよ。頼むよ。あんたたち映画通なんだから何も塚本慎也の話だけしなくたっていいじゃない。なくだらね、愛のむき出しなんて映画のバカ監督紹介することないじゃない、それ。ダメ？ダメか。わかった。俺諦めるじゃん、それ。というわけで、まあ、とにかく、それはいいんですが、なんとかバリー・レビンソンのその、ボルチモア映画がどうか日本でまた見れますようにという DVD でね、それ、切に願っております。だから映画配給会社の皆さん、どうかお願いします。ボルチモア映画持ってきてください。はい。というわけで、今日の3本目は、もう大傑作でございます。大傑作っていうのもないんだよな。なんか染みるんだよ。エンゼルハートと一緒。俺が好きって言いたい映画なんで、スインガーズと一緒で。わかるでしょ、それ映画好きの皆さん。何か表現好きの皆さん。いやー、ちょっと、自信持って言えるな。絶対傑作とまで言えないんで、自分でものんびりしすぎてるかなと思ったりするとこもあるわけ。でもいい映画なんで、ちょっと見てみてちょうだい。はい。というわけで今日の3本目は、監督さんがバリー・レミソンで、主演が、スティーブ・グッテンバーグで、ダイナーでした。というわけで以上レビュー 2.0 でした。はい、エンディングですけどね。いやだからあれですね、その日本で DVD になってないものを出してくれっていう運動ですね、これは。ある意味レビューってのは、もしかしたらやって宣伝してるやよ、 あ、ダイナー喋ってんじゃんって言って、あ、ダイナー見たじゃん、あ、いい映画じゃんって火ついて、よし、ちょっとボルチモア映画持ってこようぜってな動きになるかもわかんないですね。これ何にも言わなきゃ何にもならないでしょうけど、まあ願っててね、その気持ちがバイブスのように伝わっていくってことだって立派な、形だと思いますけども。で、声出せばより一層ね、ダイナーね。で、あと、ダイナー付け加えておくと、音楽映画だと思いました。すごくその音楽ってものが日常を彩るためにすごく重要に使われていく映画だなと思って、それは多分アメリカングラフィティとかの手法とかに近いんじゃないかなと思いました。ジョージ・ルーカスのね、代表作の一本ですけどね。あの人代表作しかないですね、考えてみれば。THX1138、アメリカングラフィティ、スター・ウォーズというところで、まあそうですね、まあ偉大な人だなというふうに思いますけども、まあまあとにかく、そういうふうにね、音楽好きの観点から見てもダイナーって面白いんじゃないかなと思いますね。それ、スインガーズもそうですね、やっぱね。やっぱいい映画ってのはいい音楽かかってんじゃねえかという。まあでも音楽かかんない映画もあるか。まあね、映画ってのはいろいろ見れて面白いというところで、やっぱこれは今年頑張って追っかけようというふうに思いましたね。追っかけたいんだけど、そのね、なかなか、ちょっとこう、スッと追っかけられる人と、バリー・レビンソンみたいに立ち止まって追っかけていく人とかいろいろいますからね。これ面白いんですよ、またこれがね。というわけで、レビュー 2.9 キロ、レビューじゃねえ、レビュー 2.9 キロでは、いつも好きなやつ。いろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか、本当にもう、サーバーがもう困るぐらい、送っていただきたいと思いますですよ。バリー・レビンソンのね、そのボルチモア映画2作目。バリー・レビンソンは他の映画も撮ってるんですが、まあ、ボルチモア映画というその一つ、まあ、シリーズみたいなものがあってということですけど、ちょっと、あと俺好きな監督ね、ジョナサン・デミタの羊たちの沈黙の監督さん好きですね。愛されちゃってマフィアとかね、タイトルちょっと覚えてないとこもあるんですが、ジョナサン・デミ好きですね。あと、ジョナサン・デミ、あとあれだ、サムシングワイルドというね、メラニー・グリフィスって人が主演だった、ちょっとこう男女の逃避行ものみたいな映画がありましたけどね、僕これでレイ・リオッタって役者さん好きになりましたけどね、ちょっとメラニー・グリフィスの旦那さん役やってちょっとこう狂気を帯びた旦那でね、あれ好きだったな。で、あと好きな監督エイドリアン・ラインとかそうですよね、フラッシュダンスとかね、で最近見たジェイコブ・スラダーとかですね、割と80年代代表する監督なんていうふうに言われちゃうんですかね。僕はエイドリアン・ラインの映像シーン使ってるんですが、あと好きな監督、ピーター・イエツ、ハル・アシュビー。ハル・アシュビーは、ハル・アシュビーは、ハル・アシュビーの話してもしょうがないですね。僕も全部見てるわけではないですから。まあ、いろんなメール募集してます。俺の好きな映画監督3人とか挙げて送ってください。それは僕追っかけてみますから。追っかけてみるって言ってみるみる詐欺平気でやる僕ですけどね、まあ、いろんなメール募集してますんで送ってください。はい、というわけでこんな感じのレビュー2.9でした。また来週、また来週ね、映画の話します。で、来週はついに来ました、五味川淳平さんの人間の条件を喋ろうかなと思ってますんで、これはうーちゃんが原作を読んでたらしいという噂を風の噂で聞きましてね、本当にですね、映画もな、原作はちょっと読んでますが、映画はちょっと見たんです。来週その話できればなと思っております。はい、また来週。